視覚障害者に出会ったら、駅や道路で白い杖、白杖を使っている視覚障害者に出会ったことのある人は多いでしょう。しかし手助けをしたいと思ってもどうすればいいのかわからず、声もかけにくかったと思います。参考にして思い切って実行してみてください。まずは声をかけてみましょう。どこまで行くのですか？何かお手伝いしましょうか？など、声のかけ方は何でも結構です。そして、肩か腕につかまらせてください。もし、あなたの申し出を断ったとしても、気にしないでください。その場所にとても慣れているか、誰かを待っているのかもしれません。視覚障害者は相手の表情がわからないため、必然的に声が大きくなることがあります。声をかけるとき、親しい人でも誰の声なのかわからなかったり、雑踏の中では誰に話しかけているのかがわからないことがあります。肩などにそっと触ったり、軽く叩いたりしてください。また、B です。A さんおはようとまず自分から名乗ってくださるととても助かります。誘導するときは腕をつかまれたり後ろから押されたり白杖を持たれるととても不安になります。あなたが視覚障害者の体をつかむのではなくつかまらせてください。誘導の基本形は白杖を右手で使っている人には視覚障害者の左側に立って右腕右肩を貸してください。そして視覚障害者には左手であなたの右腕右肩につかまらせてください。こうすると安心して歩くことができます。道路の横断ではいきなり腕をつかまれ道路の反対側まで連れて行かれると困ってしまいます。向こう側へ渡りますか？と聞いてから肩や腕を貸して一緒に渡ってください。今は赤です。青になりました。段差がありますよ。など言葉だけでもとても助かります。歩道と階段。歩道を上がったり下がったりするときは直前で上がります、下がりますというだけでわかります。階段に手すりがあれば使った方が良いか聞いてください。その時は手すりまで、エスカレーターではベルトまで手を導いて触れさせてください。電車やバスの乗り降り。外出慣れしている視覚障害者は電車やバスの乗り降りも心得ていますが、乗り降りする直前にいきなり後ろから押されたり、白杖を持たれたりすることがあり、とても驚き危険です。乗り降りの時はまず声をかけてから手助けしていただくととても助かります。もし一緒に乗り降りする時は手すりに触れさせ、あなたが先に乗り降りしてください。また電車とホームの隙間の広さや高さの違いなども教えてください。目の前の席が空いていてもなかなかわからないものです。この場合もまず座席にかけるかどうかは聞いてください。つかまるところがあれば立っていたいこともあります。ここに椅子があります。これが椅子の背もたれです。と手を導いて椅子の背もたれに触れさせてください。いつの間にか列が動き、一人だけ取り残されてしまうことがあります。列が動いたときに動いたことを教えてください。説明の仕方。身振り手振りばかりではわからないことがあります。このくらいの大きさではなく、タバコの箱ぐらいの大きさのように具体的な説明を入れて話してください。あそこに椅子がありますとか、前の方に自転車が道を塞いでいますと言って方向を指さして示してもわかりません。視覚障害者が今向いている方向を基準にして すぐ前に折りたたみ椅子、または長い椅子などがありますとか、前方10メートルぐらいに自転車が右側の壁に寄りかかっていますなどと具体的に詳しく言ってください。一緒に食事をするときなどは、手前6時のところにご飯が、9時のところに味噌汁、12時のところにお刺身、2時のところにお茶、4時のところに漬物がありますといったように時計に見立てて説明していただくとよくわかります。トイレでは、慣れない場所のトイレでは中の様子を教えていただけると助かります。同性の場合には、一緒に入って洋式か和式か、トイレットペーパーや水を流すレバーの位置などを教えてください。異性の時には、そこに居合わせた人に案内を頼んでください。席を外す時には、話し相手がそこにいるかどうかわからなくて、空いた椅子や空気に話しかけてしまうことも珍しくありません。席を外す時、戻った時は知らせてください。待っている時などに空間に置き去りにされるのはとても不安なものです。たとえ短時間であっても、ここが壁ですなどと近くの壁や柱、机や椅子などに触れさせてください。盲導犬と一緒に歩いている人に出会ったら、盲導犬に声をかけたり、食べ物を与えたり、気を引くような行為はしないでください。盲導犬の仕事の妨げにならないために、温かい心でさりげなく無視してください。以上です。視覚障害者に出会ったら。終わります。